The start of a new era in your trail journey. 100 miles, 100 times. This podcast program is brought to you by Answer 4.
ポッドキャスト100 miles, 100 times。この番組は日本を代表する100マイルレーサー、井原智和選手と一緒にお届けしております。こんにちは、ウルトラランチドミンゴでございます。ポッドキャスト100マイルズ100タイムズ、今回もどうかよろしくお願いいたします。いやいやいや、生涯で100マイル100本走ろうと決めた男がおりまして、井原智和選手、トモさんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっとソーシャルディスタンディングというか、
そうですね、あの6フィート
6フィート
離れてますね。
2メートルほど。
そうですね。
はい、離れながら、収録しておりまして。
48回目。
なるほど。今回も、高尾は初沢にございます。リビングデッドエイドバイアンサーフォーで、
はい、
公開でもゲストをお招きするわけでもなく、あの、トモさんと私の2人で、
そうですね。
はい。
サシで。
しっぽりと、収録をしているわけなんですけれども。はい、いや、なんかこうやって改めて2メートル離れてみると、なんかあの若干喋りにくいもんですよね。
そうですね意外と2メーターって遠いですよね。
遠いです遠いです、
うんうん、
いやこれがね、一応ちょっと推奨されてる距離なのかと考えると、
うん、
まあちょっと飲み会とかって現実的じゃないんだろうなっていう、なんか実感として分かりますよね。
そうですね、
はい、いやちょっとね、ちょっと結構いろんなところに影響が出ています、新型コロナウイルスの、
はい、
ね、タイミングではございますけども、
ドミさん、あのマスク2枚届きましたか。
マスク2枚
、はい、
今、この収録をしているのが4月3日、午後6時というタイミングですけども、
はい、
届いてるわけないだろうっていうあと確か2週間ぐらいかかるっていう話じゃなかったですよね。
本当ですか。
はい、
いやドミさんだって仕事柄結構マスク使う、うん、
はい、大体 ね、大体1日2枚ぐらい。
1日2枚。
うん、作業中に。
なるほど、1世帯で2枚来たら、じゃあ全部1日で終わっちゃう、ね、
まあ布で洗えるものという。
ああ、そういうことですね、
繰り返し使えるものということですから、
うん、
まあね、どういう意味があるのかちょっとね、いろいろ詳しい話と一緒に発表してほしかったですけどね。
まあそうですね、
まあともあれともあれ、ちょっと近況報告の雑談、
はい、
ちょっとさせていただければ、
ね、お願いします、
はいはい、皆さん、このタイミングでね、ちょっとこういうお礼も何な聞こえ方になっちゃうかもしれないんですけども、はい、ビバークレーションっていうウルトラランチが、はい、まあ、製造して販売しています、
はいはい、
インスタントリゾットっていうものがありまして、はい、あれがもともと2年、製造から2年持つということで、
はい、
非常食用途みたいなことを使ってくれてる人もいるんですけれども、
はい、
このところ、まあ、幸いなのか、
うん、
すごくたくさん、
あ、マジですか、
はい、買ってくださる方が、
賞味期限とかどのぐらいなんですか。
製造から2年。
あ、2年、
はい、
あ、なので、じゃあ今買っても2年後にはまだ、はい、食べれるっていうことですね。
まあ、だから山で使うのもよし、
うん、
家に置いといていただくにも、うん、とにかくコンパクトなものなんで、あんまり家でもザック内でも場所取らないから、はい、もしよかったら、まあ、お役に立てれば幸いかなと。
中身開けて枕に使ってもいいみたいなね。
うん、
はないですか。
べったべたなるでしょうね、ほっぺた。で、あと一つ、
これは。美味しいですからね、僕も使ってて、
ありがとうございます。
何種類か味もありますしね、うん、
はいはい、
そこら辺、うん、お茶漬け味とか、
はい、そうですよね、確かに、うん、天狗の時とか、
うん、
トモさんにも使っていただいたりしてますし、はいはい、いや、で、あと一つは番組についてなんですけど、はい、ちょっとね、僕も詳しい話っていうのはよく分かってないんですけど、
はい、
第1回、ジャパンポッドキャストアワードっていう、
はい、
まあ、日本放送とか、
はい、
いろんな会社が、制作委員会みたいなところを結成して、はい、まあ、ポッドキャストにスポットライトを当てようみたいな、はい、なんかそういうアワード企画みたいなやつ、はい、それに、まあ、ありがたいことにこの番組 100マイルズ、100タイムズ。だから現在、最終選考にノミネートされてると。
はい、何人中というか、何作品中とかって、なんかウェブサイトにあって、
ね、なんかありましたよね。8000
ぐらいですか。はい、
番組。とにかく選考対象になるのが、リスナーの方から、推薦いただく、なんかウェブサイトのフォーム上から、それを推薦だからいただい、推薦された番組が8000番組ぐらい、
はい、
そして、そこから20番組でしたっけ、
はい、
一応ちょっと最終選考みたいな形で、はい、まあ選考に残っていると。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
我々がこうアピールしても、うん、ノミネートされるものではなく、
そうなんですよ。
リスナーの方が、
一応ね、推薦コメントみたいなものが必要だったりとか、
はい、
ちょっと現実的じゃないですね、
はい、
本人が、
うん、
推薦するのは、
はい、
ということで、いやまあ4月の10日に、その授賞式というのが予定されてたんですけれども、
はい、
まあ、このような状況ですから、
はい、
やはりその式自体は、
はい、
まあ、中止になりまして、
はい、
だから受賞プロセスっていうのも、
はい、
まだちょっと競技中ということなので、
はい、
まあ、どういう形になるのかっていうのは本当にちょっと分かんない状態なんですけれども、
はい、
いや本当に皆さんありがとうございます、
ね、本当にありがとうございます、
いうことになります。さて、ともさんの方は最近、
まあ、そうですね、COVID-19、
うん、
コロナで、まあ、そうですね、最近だとやっぱり週末が自粛、
うん、
で、まあ、東京都も12日まで自粛っていうことで、
うん、
やっぱり、まあ、本来やりたかった、やれことがこうなかなかこうやれない、
うん、
ような、まあ、時期にもなってきて、まあ、僕も大好きなランニングも、
うん、
まあ、好きな時間にこう行くっていうよりも、うん、なるべくやっぱり早朝で人がいない時を狙ってこう行ったりとか、
なるほどなるほど、
ちょっと気を使う、
うんうんうん、
まあ、気使う必要もあると思うんですけど、うんうん、そんな時期になってきましたね、うん、
アウトドア活動ではありますが、
はい、
トモさんやっぱりちょっと人とすれ違わない 時間帯を選んでるということなんですか。
そうですね、
やっぱ
そう
する
と
る
ほとんどね、あんまり人にも会わなかったりもするので、うんうんうん、まあ、それでも少しの変化はあるのかなと思いながらも、うんうんうん、活動してるんですけども、うん、はい、
一応なんか自粛をお願いされてるガイドラインとしては、
はい、
接触があるようなスポーツじゃなければ、
はい、
要するにジョギングであったりとか、
ウォーキングだ
ったり、うんうんうん、そういったものは、自粛の対象にはなってないということではあるんですけど、
はい、
やはりちょっと人がいない時間をそれでもトモさんはちょっと心がけられてるという。
そうですね、まあ、いろいろとニュースとか、ね、錯綜して、
うんうんうん、
新しいニュースが次々と朝起きれば変わったりするようなことも起きてるんですけども、まあ、本当に、まあ、日本以外の例えばヨーロッパの国で実際にもう外出ちゃダメとか、
うんうんうんうん、
外を出てったらこう罰を与えられるとか、
はいはい、
なんかいろいろ見てる中で、うん、まあ、まだ本当にいろいろと制限はあるものの、うん、本当に幸せなんだなっていうことはありがたいですよね。
まだね、
はい、まだ
幸い
本当に、まあ、
ね、
この先ちょっとどうなるかっていうのもまたわからないんですけども、うん、はい、
なるほどなるほど、
そうですね、うん、だからまあ本当に今までこう僕は家にスピニングバイクがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういったのも取り出して、
うん、
今まで結構怪我とかした時に使ってたバイクだったりするんですけども、
なるほどなるほど、
最近は積極的に、はい、漕いだりしたりとか、
うん、
で今後もちょっと、うん、ラダーみたいなものであれば、うん、家のリビングに引いて、
うん、
まあ、娘のさくらもいますんで、
うんうん、
一緒になんか楽しめるようなこともこう考えながら
やっ
ていくのもいいんじゃないかなとは思ってますけどね。
なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど、うん、
そうですね、なんか今日僕よく海外のポッドキャストも聞いたり、
うん、
まあ、いろいろとSNS も見てると、なんかアメリカのランナーズワールドっていうところの、
はい、
まあ、ランナーに対してのアナウンスっていうのが記事があって、
うん、
まあ、どんなことかっていうと、
うん、
まあ 日本、まあ、結構当たり前のことなんですけども、うん、ちょっとあの面白いからちょっと発表しようかなと思っていて、はい、まあ、基本的にはもうなんか体調が悪ければ、うん、家にいてくださいと、
うんうん、
はい、で基本的にはもう人と集まらず、
うん、
あの走るんであれば個人で、うん、走ってください。これは真剣にっていうことですね、うん、であのもしあの人と会うような機会があったら、うん、6フィートなので、うん、まあ、2メーター以上開けて、うん、で、まあ、ランナーさんを追い抜くなり、
うん、
あの歩いてる人を追い抜くなりと、うん、いうことでなるべくそういったことを気遣いましょうと。
なるほど、
はい、
うん、
あと、まあ、そこの公園なりがあのすごくあの混み合ってたりしたら、うん、そういったとこを避けて、
うん、
なるべく人がいないところを選んで、うん、行きましょうと、
うんうんうん、
で、まあ、走ってる途中に唾吐いたり、
うん、
あの手放したりとか、うん、そういったものを、しないように心がけましょうと、うん、で、まあ、走るんだったら個人で走るか、うん、もしくは一緒に住んでる人たちと、うん、まあ、あの走りましょうと、
うん、
で、自分の水を飲む場合は、うん、自分であの水を持ってでなるべく、あれですよね、水場ありますよね、
公園
とか、
はいはい、
そういったものを使わずに、
うん、
しましょうと、
うんうん
うん、でもし、まあ、誰か自分の近くにこう走るような接近する人がいたら、
うん、
あ、申し訳ないですけど、うん、ちょっと離れてくださいというふうに、あの勇気を持って、
うん、
言うようにしましょう。
なるほど。
でランニング中は基本的にはその自分の顔、目、口っていうのは、うん、あの触らないようにするように、そして手すりとかも、あとは、まあ、あれですよね、あの信号機とかの、うん、はなるべく触らないようにしましょうと、うんうんうん、そして何よりもやっぱりあの具合悪ければ、
うん、
とか、なんかそもそもなんか外出てくのがちょっと、うん、なんかちょっと違うというか、
ちょっと怖いな
と、怖いなって思うんだったら、うんうん、そもそも外出ないで家にいてくださいっていう、うんうん、こういう案内でしたね。
なるほど、はい、なるほど、なるほど。ランナーズワールド、
はい、ランナーズワールドっていうところから、うんうん、今日見てたら載ってましたね、
ガイドライン
というか、はい、ガイドラインでしたね、はい、
なるほど。まあ要するにトモさんがさっきおっしゃってた、
はい、
ちょっと心がけ、
はい、
まさにそういったところなんでしょうかね、はい、日本だと、
うん、
ちょっと他のランナーと、すれ違ったり、
はい、
抜いたりするときに、
はい、
2メーター離れるっていうのが、
はい、
ルートによってはなかなか厳しいものありますからね、そもそもね、
はい、
だから、まあ、そもそもあまり人と会わない時間帯を選ばれてるということでしたよね、
はい、
なるほど、なるほど、なるほど、うん、まあ、とにかく、もうこれは自助共助というか、
はい、
自分で自分を守って
はい
ね、ちょっとお互いなんかコミュニティの仲間同士、はい、ちょっと守り合うという
のが ね、
そうですね、まあ、一番大事になるかなと思いますんで、うん、まあ、我々もリスナーの皆さんも、
うん、
まあ、ちょっとやれることを、
うん、
粛々とやっていきましょうということになるかと思います。さてさてさてさてと、
はい、
ポッドキャストエピソード48番目となりますけれども、はい、これ今回トモさんの経験をシェアしていただくことになるんですけれども、
はい、
題しまして、
はい、バックヤード100、
バックヤード100、
はい、
まあ、裏庭ないし裏山100という、
はい、100マイルということですね、
はい、というものになりますが、はい、と言いますと、
そうなんですよね、まあ、僕も軒並みレースが中止になっていて、うんうん、バークレーも中止になって、
はい、
でそもそも本当に今年第一番の A レース、
うん、
もしくはもう本当に3年目、
うん、
で2年間ずっとこう追い続けて失敗してっていう、うんうんうん、本当に僕にとってはもう今年の A レースっていうよりも今までの、
うん、
僕の全てを捧げるぐらいの A レースが、まあ、中止になって、
はい、
まあ、中止になったのはいいんですけども、なんかこう、まあ、そこまでピーキングして体も本当キレキレというかやってきたので、何かこう出せる場所があればいいなと思った時に、ふとこう仲間と集まっている時に、ああなんかこうバックヤードっていう僕の裏庭、トモさん何かやらないんですかみたいな話の流れだったと思うんですけども、じゃあそしたら、じゃあ明日 裏庭を100マイル走るわ。
明日。
ということで、僕もはい、やっぱりいつでも、トモさん、100マイル、今日走ってきてください。って言われたら、100マイルを走れるような準備もしてますんで、だからまあ、唐突にこう、100マイル走りたい。じゃあ、明日このコース走ろうと思った時に、走れるな、走れるんじゃないかなと思って、いたので、まあそういった目的があって、やろうと思ったことですね。
なるほど、なるほど。はい。まあ、それが、称してバックヤード100ということになるわけなんですけども、どういったルートでの100マイル、
はい、そうですね、はい、僕高尾に住んでるんですけども、うん、家から50メーターぐらいするとトモズヘッドっていう、
はい、
通称あるので、うん、南高尾の、はい、支店なんですけども、うんうんうん、そこからスタートして、うん、でまあ、よく皆さんが知る南高尾の四辻っていうところを通過して、うん、でしばらく南高尾を走って、はい、そうすると拓殖大学 の、フェンスがぶつかるところが出てくる分岐があるんですけども、はい、そこを今度逆にまた高尾の方に戻るトレイルがあって、はい、まあ、それ我々千代ちゃん新道って呼んでるんですけども、
はいはい、
そこを走って、うん、初沢山っていうところに行って、うん、でそしてまたトモズヘッドに戻ると、うん、8キロで500メーターっていう、
は
い、
なるほど
コースになりますね。
コンパクトだけどなかなか起伏も
なかなか
ね、ありまして、はいはい、面白いコースで、
そうですね、
そうですね、番組お聞きの方の中には、高尾山口の駅前であったりとか、あるいはこの LDA バイアンサー4であるとか、高尾マナーズという、
はい、
プロジェクトの、配布している地図冊子、
はい、
高尾山歩いてすれ違いましょうという冊子があるんですけど、はい、それの裏面がまさに地図になってましてね、はい、高尾エリアの その高尾の、エリアトレイルの地図で言いますと、
はい、
南高尾東尾根トレイルと、うん、権現平往復トレイル、これを、まあ、ちょっと一部組み合わせて、この地図とは一つだけ違うのが、初沢山を、地図の中では巻いてるんですけど、
はい、
巻かずに登って石段から降りてくると、
そうですね、
はい、いうような形になります、うん、なのでこのマップ、冊子をお持ちの方であれば、今回トモさんが取り組んだ、バックヤード100ないし、な我々界隈では千代ちゃん振動と称したりしておりますけれども、はい、それがどういったようなルートになってるかっていうのは分かってもらえるかなと思ったりしておりますと、はいはい、そんな、まあ、バックヤード100だったわけなんですけども、はい、まあ、トモさんからしたら、まあ、とにかくバークレーマラソンがキャンセルになって、
はい、
ね、前々回のエピソードでも詳しい経緯を、お話しいただきましたけれども、まあ、その仕上がってる体を持て余すというか、
はいはい、そうですね、
はい、うん、ちょっとこのタイミングでとにかく、まあ、エマージェンシー勝手100を、
そうですね、
行ってみようと思われたわけなんですけども、はい、ちなみにこのチャレンジはいかがなの、
はい、そうですね、端的に DNF、
なるほど、
そうですね、8キロを、まあ、20周、うん、で160キロ、うん、で、累積、まあ、上りに関しては1万ぐらいだったんですけども、
そうなりますよね、はい、
うん、7周、うん、途中ね、アンサー4のコバ君も、うん、心配してくれて、トモさん本当にやってんのみたいなメッセージあったりして、うんうん、やってるよと、うん、いや、そろそろやめようかなどうしたんですかみたいな、うんうん、そんなメールのやり取りもありながらも、うん、まあ、始めたのが12時ぐらいですかね、
うん
うん、で1周1時間半から40分、
はい、
まあ、エイドも込みで、うん、かかって30分、うん、かかっていて、それで、6周もした頃にはもう真っ暗になって、
うんうんうん、
でちょうどその森の中にエイドを置いていたんですけども、はい、そこからちょうどうち の家の電気も見える感じで、あ、家帰ってきたんだなとか、
うんうん、
電気ついたなとか、うんうん、見えるような状態のところで、うん、そこで、まあ、やってたんですけども、 そうですね、正直なんかメンタルがやられるというか、うん、うん、そうですね、もう端的に言ったらメンタルがやられましたね。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。トモさんにもこれまで何度も何度も、まあ、自身が走られた100マイルについての体験、
はい、
とか、まあ、練習についていろんな知見を、はい、シェアしてもらってますけどね、
はい、
ウルトラランナーにとって大事なことってなんかまあ3つに絞られるのかなみたいな、はい、これって改めて。
そうですね、うん、僕ねこれやる前は、うん、まあここまで55本走ってるんで、うん、まあ、どんなことが起きてもいつでもこう唐突に、うん、じゃ走ってこいって言われたら走れるものなのかなと思ってたんですけども、うん、やっぱ人間なんで、そうですね、まあ、ウルトラランナーにとって大事なことっていうのは3つあって、フィジカル、タフネス、モチベーションだと思ってるんですよね僕は。
はいはいはい。
でフィジカルっていうのは、うん、まあそうですね、まあ、例えば本当に走れる、うん、まあ、例えば VO2 マックスが高いとか、
うんうん
うんうん、LT 値が高いとか、
うんうん、
まあ、トレーニングの負荷が高い練習を長く続けられるとか、
うん、
でまあそうですね、練習してきたことを 100% 発揮できるとか、
うんうん、
そんなことだと思うんですけども、うん、でタフネスっていうのはメンタルが強かったりとか、
うん、
普段から過酷なトレーニングしていることで強かったりとか、
はい、
どんなことがあってもめげない、ここ例えば雨が降ってもめげない、うん、長時間過ごしてもめげない、
うん、
計画通りにいかなくてもめげない、
うん、
内臓疲労があってもめげない、
うん、
体が痛くなってもめげない、
うん、
なんかそういったことがタフネスになるんですけども、
うんうん
うん、でそして今度はモチベーションっていうのは、
はい、
まあ、なんでそもそも挑戦するのか、
うんうんうんうん、
難しいから、
うん、
そもそもコミュニティが好きだから、
うん、
なんかこうコンプレックスなの、
うん、
負けたくない、うん、自分に対して負けたくない、人に対して負けたくない、うん、いろんなそんなモチベーションがあると思うんですけども、今回、
うん、
フィジカルと正直タフネスっていうのは、
うんうんうん、
まあ、僕はあったと思うんですよね。
なるほど。7周で終えられた瞬間、
うん、
痛むところとか
全くないです。
ちょっと補給がトラブったりとか
全くないです。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、なるほどね。
ただやっぱりそのメンタルっていう、うん、まあ、モチベーションですよね、
うんうんうん、
そこが続かなかったので、うん、まあ、結局7周で DNF になったんですけど、
はい、
改めて、うん、まあ、3つの大事なことって、うんうん、フィジカル、タフネス、モチベーションって言ってるんですけど、うんうん、
はい、
やっぱモチベーションってすごい大事だなと思うんですよね、
うんうん、なんか僕たちからすると、トモさんなんてもうモチベーションの打ち手の小槌みたいな印象ありますけど。
あ、そうですか。
もちろん、うん、
僕はそんなイメージでした。
、うん、まあでもなんて言いましょう、ちょっと表現あれかもしれないですけど、
うん、
やっぱりトモさんも人の子だったみたいなところが、うん、ありますでしょうかね。まあ、とにかくフィジカル、タフネス、うん、モチベーション、
はい、
このフィジカル、タフネスってちょっ と、
うん、
トレーニング訓練で底上げが、
はい、
まあ、できる余地がすげえ多いな。
そうですね、うん、
モチベーションは確かにね、
はい、
ちょっと、うん、ポジティブ変換期っていうこれまでのセオリーありましたけれども、うんうん、それで全てでもないですもんね、
うん、そうですね、まあ、フィジカルであれば練習だと思うんですよね、うん、
はい、
練習をたくさんすればフィジカルっていうのはこうレベルアップするんですよね、
うんうん、
でタフネスっていうのは多分経験値だと思うんですよね、うん、
なるほど、
うん、経験をすることで、うん、辛いことを経験することでまた殻を破って、うん、さらに自分 の、 タフネスっていうのをこう磨きがかかる、
うんうん、
モチベーションっていうのは本当にこう、うん、なんでそもそもこれを走るか、
うんうん、
根本的な、
うんうんうん
うん、ことだと思うんですよね、
はい、
それはもう本当に人によっていろんな理由があると思うんですけど、
うん、
これは別に鍛えるものでもなく、
うん、
経験するものでもなく、うん、今パッと例えばモチベーションっていうものが、まあ、このリスナーの方でもパッとひらめきがあるものであれば、うん、それがモチベーションなんですね、
はいはいはい、
でそれがやっぱり僕は今回 の、 バックヤード100で、うん、やっぱそのモチベーションっていうのが、
うん、
まあ、そもそも明日やるみたいな、
うん、
中止になったからやるみたいな感じでやったんで、うん、僕的にはその続くモチベーションっていうのが、今までだったらそのバークレーだったら失敗してきたから絶対 際にこのモチベーションっていうのは下がることはないんですよね。あのこのモチベーションが理由で辞めることはないんです。そして例えばあのタフネスで辞めることもないんですよね。おそらくフィジカルになってくるとは思うんですけど、だからまあそれがすごく今回この3つがあの面白いなっていう。だから勝手100がいけないとか、じゃあ唐突的にやったらいけないっていうわけではなく、100マイルって僕もいろいろと55本やってきて、トラックもやったしトレッドミルもやったし、いろんな100マイル同じレースを何回もやったし、いろんなあのことをまあテイスティング、100マイルのテイスティングをしてるんですけども
テイスティングは、はい、
だから今回これを、うん、こういうものなんだなっていうのはすごく勉強になったので、また唐突的にやることもあると思います、だから唐突的にやるってことは、こんなに難しいことなんだなっていうことを思い知りましたね、
なるほど、なるほど、なるほど、フィジカルタフネス、モチベーション、これ本当三つどもえなんでしょうね、じゃんけんみたいなもん
で、そうですね、グーチョキパーみたいなもんです、
ね、なるほど、まあ、とにかく今回第1回バックヤード100は、トモさんにとって、まあ、7周での、あの DNF となったという、まあ、それを通じての経験を、まあ、この番組でシェアしてもらった感じですけどもね、トモさんどうしましょう、2020年、ぶっちゃけちょっと秋ぐらいまでは何とも言えないというか、
そうですね、まあ、バークレーも中心になり、そしてバークレーが終わったら僕の、まあ、また A レースというか今年はグランドスラムって言って、ウェスタンステーツ、ウェルモント、レッドミル、そしてワサッチっていう4ヶ月でこう、ね、4つの100マイルをやるっていう予定だったんですけども、その、最近あのウェスタンステーツが、あの中止になると、
キャンセル、延期でもなく、
延期でもなく
中止、
もう来年、今年のエントリーされた人がそのままシフトするっていうような、ウェイティングの人もそのままシフトするっていうような形で、僕はあのウェイティングからあの5番から4番に上がったので、来年はそのままウェイティング4番にシフトするっていうような形で、移行しました。
なるほど、そかそか、
まあ、それ聞いた当日はそうですね、あのラーメン食べに行きました
まあまあちょっと、目の先にある、ちょっとねストイックを続けるべき目標が、まあ、ストンとなくなったプラス、ちょっと一息入れようかなと、
そうですね、一服するかとあのなのでちょっとラーメン食べに行って、まあ好きなにね、あの八王子の丸にやっていうラーメンなんですけど、
そこ
食べて貢献しようかなということで、まあ、とりあえず行って、まあ、美味しかったっていうね、まあ、それだけなんですけど、
トモさんのラーメンっていうと、知る人ぞ知るエピソードで、替え玉3倍ぐらいやるっていう、
そうですね、
今回も。
いや今回はですね、替え玉じゃなくて大盛り、
大盛りで、
そこは替え玉なく、あの家系ラーメンで、
なるほど、
あの大盛りできて、
家系ってあんまりそういう替え玉文化がないんでしたっけ、
だと思いますね、
なるほどなるほど、
で、まあ、ライスも頼んでという感じで美味しかったですね、
まあ、十分いったな、
我慢してきたんで、
なるほど、まあね、これがなんかポキッといってるわけじゃなくて、ちょっとまずは、
ワンクッション、
ね、
まあ、そうですね、正直いろいろグランドスラムもあったりとか、まあ、その合間にもあったんですけど、正直まあ今年のカレンダーっていうのがもう真っ白と、
そうですね、
残念なんですけど、ほっとしてるんですよね、
ほう、
なんかこう、
珍しい、
なんか目標っていうのはいいんですけど、やっぱりそれなりに真剣にやるっていうことは、やっぱプレッシャーもあるので、で、自分のそのやっぱり目指したいところを行く、ためには自分が苦手なことだったり、自分が本当だったらこう辛いようなことを、まあ、避けたいんですけども、でもそこを行かないと、やっぱり新しい自分にこうの殻が割れないというか、だからやっぱり常にそういった思いでいるので、あそこからこう逃げられるというか、そこが解放されるので、ほっとしたというか、だからなんか今まで なんだろう、やっぱりレースが連続続いてるので、うん、まあ、ポッドキャスト聞いてる方もね、分かると思うんですけど、本当にレースが毎年ね、100マイルレースじゃなくても100マイル5、6本走ってるんで、
ですよね、
そうすると2ヶ月に1回100マイルあるが、うん、状態で、そうするとやっぱり忙しいというか、うん、走ってることに忙しいというか、好きでやってるんですけど、うん、ただその自分のカレンダーがまっさらになると、こうなんだろう、部屋がすごく綺麗になったような、
うん、
そういう気持ちよさがあって、
うん、
で、まあ、この状況ですから、本当に毎日ね、ニュース見てると本当にジェットコースターのような、
そうですね、
感じで、
うん
うん、おそらく今後これからレースも中止になるものも出てくると思うんですよね、
うん、
で僕もそのまっさらになったカレンダーで、うん、じゃあもう2ヶ月後にあるレースをちょっと入れてみようかなみたいな、うんうん、そんな時期もあったんですけども、うん、まあこうやっていろいろ変わっていくと、そんなことしても、
うんうんうん、
じゃあまたエアーダノ取ってとか、うんうん、練習組み立ててとか、うんうん、なんかこういろいろやると逆にまたそれが中心になったらストレスになっちゃったりとかするので、うん、でまた自分のせっかく白紙になったカレンダーをまた埋め尽くしてってっていうことになると、うん、そもそも本来こう今までやらなきゃいけなかったことがまたおろそかになるっていう感じで、で思って、うん、でまあ、レースとか、うん、またちょっと入れ直そうと思ったのは正直やめました。
はいはいはいはい、うん、
でそうですね、実際この機会っていうのはまあ、いつ収まるかっていうのは正直このポッドキャストやってる時点で分かんないんですけど、うん、秋ぐらいかな、冬ぐらいかな、うん、もしかしたら来年の春かもしれない、
うん、
そう思った時に今からやっぱり秋までもやっぱ21週間あったりとか、
うん、
冬までだったらやっぱ
30週間ほど
あったりとかあるので、
はい
はい、ここは正直ベースを固めるいい機会なんじゃないかなと思って、うん、そんな活動をしていこうかなと思ってますね、はい。
まあ、アポロチョコをもう一番下の茶色い部分から、
そうですね、実際のアポロチョコをね、皆さんよく見ていただくと、チョコとイチゴの部分が、
はい、
2分の1ずつで、
うん、
まあ、だから美味しいと思うんですけども、
はい、
まあ、このトモスセオリーにおいての、まあ、アポロチョコっていうのは、まあ、この木分けですよね、
うん、
まあ、ランニングとかウルトラにおいて木分けっていうのがあるんですけども、期間の
木
に、
はい、
分けるということで、はい、そう、大和渓谷社で、
うん、
トレイルランというマガジンがあるんですけども、
はいはい、
今月号で僕それについてよく説明してるので、もし今細かくは説明してないんですけども、
うんうん、
分からなければちょっとそれをちょっと開いて14ページにわたっていろいろと話してますんで、
いいですね、
それをちょっと見ていただいて、
なるほど、
で木分けで言う、
うん、
と大体3つあるんですけども、うん、スピードをやる時期、そして LT 期、そしてエンデュランスっていうのがあるんですけども、うん、本来であれば僕はそのランナーとしてこう速くなるとかベースを積むっていうのはこのスピードと LT 期っていうのはすごく大事で、うん、それが本来は 80% やらなきゃいけないトレーニング、
うん、
に対してエンデュランスっていうのはであれば 20% で済むんですけども、うん、そればっかりこうレースが続いてると2ヶ月後にまたレース、うん、2ヶ月後にまたレースってなると、このエンデュランスっていうのはすごく大事で、うんうんうん、やっぱり長く走ったりとか山を走ったり、うんうん、レースに特化した練習をしなきゃいけないんですけども、うんうん、そればっかりやってたので、ベースが要はずっと一定したままで、エンデュランスがまたあってっていうような、うんうん、だから僕としても成長してなかったんですよね。
なるほどね。まあちょっと発想視点を変えてみると、
はい、
うん、卓球の元日本代表の、
はい、
平野早矢香選手ってご存知？
分からないですね。
卓球ってシーズンオフがないんですよ。
はい。
一年中。
なるほど。
うん。で、しかも、国を渡って、
はい、
転戦で、
うん。
だから現役の間って怪我でもしない限りはフォームを変えるとか、
はい、
ラケットのラバーを変えるとか、
はい、
そういうこと怖くてできないんです。
ああ、なるほど。
うん。で、今このオリンピックが1年延期になったことで、はい、世界中の卓球選手が ラバー変えたりとかしてるらしいんですよ。
やっと変えられた
と。そうそうそうそう、うんうん、そういうちょっと新しい、
うん、
かなり大きくルーティンを変えなきゃなんないものになっちゃいますから、はい、普段のシーズンだと、うん、ギャンブル要素がすごい強いんですよね、うん、でなんか興味はあるけどフォームを変えたりとか、うん、そういうギアを変えたりとか、うん、そういうことってできなかったのが、はい、今本当に中国の選手、はい、スウェーデンの選手全員軒並みラケット変えてるらしいんですよ。
すごい分かれてきました、うんうんうん、僕もあの好きであのポッドキャストもうこの100万100タイムズもあるんですけど、うん、海外のポッドキャスト僕、
はい、
ランニング中聞くんですよ。その時にやっぱりこれからオリンピック出ようとしたランナーのお話で、うん、やっぱりレースが軒並み中止になってみたいな話、うんうん、なった時にやっぱりそのモチベーションはもちろん下がるんですけども、うんうん、やっぱ同じこと言っておあのその、うん、今までこう変えられなかった、うんうんうん、やれなかったことにフォーカスする、うんうん、それは何かって言ったら、うん、まさに今僕も話してるあのスピードだったり、うんうん、LT だったりそういったことをやっていくっていうそのギャンブルなんですよね、そこを、うんうん、トップオフトップになっちゃうと、うんうんうん、だそこをガラッと変えるようなことはできないから、うん、もうこの機にもうあと1年あるんだったら変えちゃえみたいな、うん、
なるほど、
ね、
なるほど、ね、はい、それがね、ちゃんと効果として現れたら、
はい
はい、2021年は多くのランナーが、はい、多くのアスリートが、
はい、
ね、ちょっと一つ二つ、
はい、
自らの殻を破った状態になってる可能性も、
はい、
ね、低くないってことですよね、はい、
そうですね、なので僕もずっと今までそのエンデュランスというか、うん、レースに特化した練習ばっかりやって、まあ、正直山ばっかり行ってても速くならないんですよね、
はいはいはいはい、
要はその氷山の一角というか、うん、氷山の一角の一番下の部分っていうのはそのまさにこのベースなので、
うんうんうん、
ここをグッと上げないとエンデュランスも磨きがかからないとか、まあ、正直エンデュランスやればある程度速くなるんですけど、
うんうん、
天井があるので、でそこばっかりやらないで、もうそもそも磨けば磨くほど磨きがかかるところをちょっとやろうかなと。だからまあ僕も目標、そう言いながらも目標はなかったんですけども、例えば 5000m のベストを目指すとか、
なるほどなるほど、
そんな方向性でとりあえずこの秋冬春まで何かレース僕が出るものが決まるまではそういったところの磨きをちょっとやってみたいなと思ってる次第ですね。
なるほど、ね、ちょっとこれはもう視点変えるしかないわけですからね、お聞きいただいている皆さんも、
はい、
まあね、2021年ちょっと一皮むけるというか殻を破るような、
はい、
ことにつながるようにできたらなと思いますよね、
はい、なのでそうですね、うん、先ほども言ったようにその海外 の、ね、オリンピック目指すような選手だったりも話したのを聞いたんですけども、うん、やっぱベースを磨くことによって、うん、2021年は、
うん、
PB とかコースレコードとかワールドレコードが続出する年になるんじゃないかと言ってましたね、はい、なので僕自身も新たな、まあ、いやなともおかしいですけど、またベースを磨くことでまた違った世界に行ってみたいなと思ってますし、こうやって聞いてる皆さんも PB が出る年になってほしいので、本当に今辛い状況ですけど、
なるほどなるほど、
ぶちかませ2021と、
うんうん、
はい、
わかりました。まあ番組の方はもうちょっと終盤になってまいりまして、まあトモさんもね今こういう状態になってますから、
はい、
いろんなことをいろんなところに視点を持っていけるようなタイミングでもあったり、
はい、
リスナーの皆さんにとってもそういうタイミングであったりとかすると思います。
はい、
アップルのポッドキャストページ、
はいはい、
スポーティファイのポッドキャストページ、
はい、
あとフェイスブックの100マイルズ100タイムズというページがあって、はいはい、そこから、まあ、メールを、ね、送っていただいたり、
はい、
レビューを書いたりとか、
はい、
するこう要素がありますので、
はい、
そういうところにちょっと、まあ、皆さんからの、ね、ご意見をいただけたりとかすると、
はい、
この番組でも、
うん、
またフィードバックをお戻しすることもできるかもしれませんし、
そうですね、
うん、ぜひレビューだったり評価だったり、メールでのお便りをいただければ幸いでございます。
はい、僕もたまに見るんですよ、うんうんうん、ポッドキャストの評価とか、
わかります、
うん、5つ星つけてる方がほとんどいてすごく嬉しいです、うん、あとまたレビュー見てると、うん、本当に通勤中に聞いてくるとか、うんうん、心のパワージェルとかなんかいろいろとね、うん、温かいコメントいただいて、うん、そういったのを見るとまた 続けてきてよかったなと思うし、うん、これからもまた頑張りたいなと思うので、ぜひどしどしと、レーティングなり、レビューなり、
はい、
つけていただけると嬉しいですね、はい、
皆さんどうかよろしくお願いいたします、はい、さてと、ポッドキャストエピソード48番目、久しぶりのトーマス・セオリー、
はい、
いきますか、はい、ね、ジェットコースターのようという表現も先ほどありましたけども、はい、いや本当にマスク一つ取っても効果ねえだの、
はい、
なんだのでもアメリカでちょっとマスク着用の、
はい、
ちょっと意義が見直されたりとか、
はい、
もうマスク一つ取ってもそうですよ、はい、ランにおいても食においても、
はい、
もう本当に何が何だかやっぱちょっとぶっちゃけ分からないところもありますから、
そうですね、
そんな21世紀ではございますが、井原智和にはセオリーがある、
はい、
定説がある、トモズセオリーのコーナーです。よろしくお願いします。
はい、 Be nice, be kind, be mindful, stay safe
なんか人間愛みたいなあのセオリーですけど、
そうですね、
これまたやっぱベースに戻った感じなんですかね、
はい、
Be nice から
いい人、
はい、
いい人であれ、
Be kind、
優しい人であれ、
Be mindful、
思いやりを持つ人になろう、
Stay safe、
安全第一ですねこの時期、はい、もうこれ以上言うことはないと思います、うん、はい、
なるほどなるほど、
はい、
紙含めるようなところも別に、
はい、
もうシンプルにこれで、
そうですね、
はい、はい、かしこまりました。トモセオリー、トモさんからのセオリーもらう何気に久しぶりの、
はい、
ことになりましたけれども、
はい、
まあ、また次回以降も
そうですね、
ちょっと面白いお話を共有できればと思ってますんで、うん、皆さんもどうかよろしくお願いいたしますということで、
そうですね、もう本当、まあ、日々いろいろとジェットコースターみたいな、
はい、うん、
ね、毎日ですけども、まあ、めげずに、
はい、
ハプニングは醍醐味じゃないですけど、ね、そう思いやりを持って、まあ、もしかしたらその今までやりたかったけどやれなかったものって多分みんな誰でもあると思うんですよね、うん、それをやる時期だったりしたりもするので、誰かこう今まで連絡取ってなかった人がいたり、久しぶりに話してみたい人がいたり、まあ会わなくても、ね、電話だったりフェイスタイムだったり、
はい、
メッセンジャーだったり、
うん、
いろいろとそんなツールがあるので連絡取ってみて、元気っていうのを、まあ、こんな時期だからこそできるのかもしれないし、
なるほど、なるほど、
だからまあ、いろいろとみんなでこんなに時期ですけど、うん、思い合って、乗り切れられれば、
うん、
また一顔も二顔も向けてまた楽しい日が来るんじゃないかなと思ってますんで、はい、
かしこまりました。ポッドキャスト100 miles 100 times、エピソード48番目、お聞きいただきありがとうございました。また次回よろしくお願いします。
ありがとうございました。
It's not the end. The journey continues whenever you're ready. 100 miles, 100 times. This podcast program was brought to you by Answer 4.